次男がですね、中学2年生になりまして、で、無事、どうやら、良さげな友達とクラスが一緒になったみたいでね、親としても一安心でございます。そしてですね、中学2年生になったということはなんですよ。次男のゲームが解禁されます。思えば、去年の11月頃ですかね、ゲーム禁止だということで、起こったことがありました。で、いつ解禁かっつったらもう中学2年生になったらだよ、みたいな。だけど、この番組を聞いたって言えば、ゲーム解禁してやる、みたいな時期もありましたね、12月ぐらいにね。だから、この番組っていうのは長男がほぼ聞いているので、長男が次男に、パパの音声番組聞いたら、ゲーム解禁らしいよって、一言でも言えば、次男はこの間に聞いて聞いたよって報告してきたかもしれないけど、長男は、伝えることはなかったようです。で、まあね、僕もそんなゲーム禁止にして、せいせいしたなんていう性格ではないんですよ。ゲーム禁止にするには、いろいろなことが守られなかったり、おろそかになったり、いろいろなことがあったゆえに、そうなってしまっているので、本来ならば好きにゲームはやってもらいたいんです。だから、やることやってれば、うちはゲームをやる時間は無制限というね、そういう方針でしたので、だからまあこのねゲーム禁止の期間でも、友達とマイクラをネットワーク使って一緒にやりたいというか誘われたんだって話を聞いた時に、じゃあ友達とネットワークする友達付き合いとしてのゲームはやっていいよっていう、まあほとんどもうマイクラだけなんだけど、だからまあマイクラは密かにOK になってたんですよね。いちいちだって今ネット繋がってんの本当に友達やってんのなんて確認取らないから、まあマイクラやってんだみたいな感じで見ていたんで、この間はだからいつぐらいかな、1月ぐらいかな、今年に入ってからかな、まあマイクラだったらいいよみたいな、マイクラだったらじゃない、友達との付き合いだったらいいよっていうことでマイクラは解禁しておりましたし、3月ぐらい、3月のまあ中旬ぐらいに、どうしても暇そうだなみたいな。だけどドラゴンクエストビルダーズ2の攻略ももう擦り切れてるぐらい、ボロボロになるぐらい読んでるんだけど、またなんかその攻略も読み始めてるのがなんか可愛らしくて、もう今日だけだったらまあいいよ、ドラゴンクエストビルダーズ2やっていいよって言って喜んでやってた時もありました。だからなんか、本当に禁止だぞみたいなことでもないのに、まあ自分の気まぐれでやっていいよっていうね。まあそこはだから、親として甘いのかもしれないし、厳しすぎるのかもしれないし、人それぞれだよね。まあ一貫性を持った方がいいことは確かに。禁止って言ったら禁止にさせとくべきだし、なんか親の気分次第でやっていい奴らめみたいなのは、まあ子供にとっても良くないかなとは思うんだけど。まあ、こんだけ長く話しましたけどね、4月になり中学2年生となったのでゲームは解禁しております。もう早速やりたがっていたのは妖怪ウォッチですね。妖怪ウォッチさ、今中学2年生の子が妖怪ウォッチ大好き。もともと妖怪ウォッチっていつぐらいかな。でも今の次男が幼稚園ぐらいの時だと思うんだよね。妖怪ウォッチが一番こうピークじゃない、妖怪ウォッチが始まった時、妖怪メダルを買うためにおもちゃ屋さんに人々が並んだりしていた時期、そんな時期もあったんですよね。で最近ね、まあこれ別にメインの話じゃないんだけど、レベル5っていう妖怪ウォッチを作ってる会社がね、これからのレベル5の開発しているものを発表していきますみたいな、なんかよくね、アップルの新製品発表とか、任天堂の、これからを発表する動画が公開されたりするのに似たレベル5バージョンっていうのがあったのね。で、もしかして妖怪ウォッチじゃないのみたいな。妖怪ウォッチの何か2とか出るんじゃないのっていうね。2っていうのはちなみにその、まあリメイク版というか、ちゃんとした形で妖怪ウォッチって、ワンっていうのが出てるんですね。まあいいや、そんな話はいいね。でも、まあ、妖怪ウォッチの続編出るんじゃないかってめちゃくちゃ湧いたのに出なかったね。結局ホーリーホラーマンションだっけな、妖怪ウォッチの派生した妖怪ウォッチの意思を継いだような、でももう見た目とかジバニャンとか全然出てこないし、キャラクターの雰囲気とかはもう全く違うゲーム、これを開発しておりますっていうのは、まあまあ去年から言ってたんだけどね。まあそれがあるから、妖怪ウォッチの新作って話にはなってなかったですね。それでも、次男みたいなさ、 今も妖怪ウォッチやってんだよね。1なのか2なのかわかんないけど。あれで机整理しろっつってさ、机が散らかってたから、整理しろっつって、整理し終わった机見たら、綺麗にジマニャンとかのぬいぐるみが並んでてさ、妖怪ウォッチの漫画が全巻こう、机の上にこう並べられてたりさ、妖怪ウォッチ仕立てに整理されてたわ。そんなに好きかいと思うけど。ま、妖怪ウォッチ続編が出てほしいなと、思っている自分がお送りします。菊池のなかなか向上心。でももう次男も中学2年生でしょ、来年中3でしょ。で、レベル5が今回で発表しなかったってことは、少なくてもホーリーホラーマンションが出た後の数年後になるんだよね。ってなったらもう高校2年生3年生とかじゃない、早くて。妖怪ウォッチの続編、まあいいか、アルバイトして自分で好きなように変えるか、むしろ。さあ、まあそんな中でもね、僕は僕なりに、僕の人生がどうなっていくかというところでね、まあもうそろそろでお話しできる話もあるかなと思うんですが、今回はですね、自治会と理事会の話。さあ、僕は去年ですね、理事会の役員になりまして、会計をずっとやっていたんですよね。そもそも本当にやりたくなかった、やるべき時期じゃないのに、やらざるを得なくなり、やったという。で、今もですね、理事会の会計としてやっていて、で、2年やらなきゃいけないわけですよ、会計は。となると、この4月から5月にかけてもう1年がまたスタートするんですね。その時には新しいパートナーというか、新しい一緒に会計をやってくれる人がいて、で、その人を基本やってもらうような動きにしなきゃいけないわけで、その人が来年また新しい人を教えるっていう流れになるから、だから1年目は2年目の人から教わる時期なわけですね。で、僕の場合は、2年目の人がいなくて、単純に、オブザーバーというかサポーターとして、会計のことに詳しい方が、もう、ついてくれて教えてもらったわけ。これが最近の1年で、こっからの1年間は、僕はその人から教えてもらったことを、さらに、また新しく入ってきた会計の人に教えるという年になる。だから最初の数ヶ月間は結構付きっきりというかね、何かがあれば一緒にいなきゃいけないかもしれないんだけど、まあその人の覚えが早かったり、その人はもう基本的には一人でやりますよとか、一人でやりたいですみたいな人だった場合は、僕はまあ何かあったら駆けつけるとか、何かあったら対応するみたいな立場になれる、なっていいんですね。だからまあ去年ほど動きは抑えられるのかなと、楽になるのかなというところですね。で、まあ3年目になると幹事をやらなきゃいけないんだけどね。だから、まだ理事会の縛りはあるんだけど、ちょっとずつ解放されつつあると。で、自治会はですね、もう今回で4年目かな？最初普通に、会計をやって、で、途中で一緒にやってた会計の方が、まあ、とある事情で入院されて、復帰がなかなか難しいってことになって、僕は一人で会計をやることになって、で、次、新しく会計になる人と入れ替わり。ここは、教える期間が1年あってとかじゃなくても、入れ替わりになるんだけど、やっぱりこう、どうしても高齢者の方が多くてですね、高齢者の方がこう、パソコンの入力とかにつまずきがちだった部分も分かっているので、なので、もう毎回、定例会の前の1時間前、2時間前に集合して、入力をサポートするというのを1年間やった。で、去年1年間がまたその次の1年間かな。だから教えてたけど、また新しく入った会計の人に、何かこう、手伝えることがあれば、呼んでいただければサポートいたしますってことで、去年1年間、そして今年の4月までサポートしてきました。うん、だからまあ3年やって、今次で4年目になるかどうかってところなんだけど、その3年目の時にですね、その時の会計の方、すごいしっかりされてていい方だったんだけど、入力する時のそのマニュアルっていうのがやっぱあった方がいいよね、みたいな話になって、はぁ、と思って。で、まあよく聞けば、僕は作らなきゃいけないという。僕も何でもないのに、1年目の会計でもう終わってんのよ。で、2年目は、まあ、幹事とかあったけど、まあ、それで本当に終わってるわけ。この去年の1年っていうのは本当にもう、ただのサポーター、お手伝いみたいな感じの1年間だったんだよ。で、だけど、 マニュアルみたいなあった方がいいんじゃないかなっていうことで、じゃあ僕は教えた通りマニュアル作ってみてくださいって言えるわけないじゃん。そうですね。やっぱ紙に残していた方が自分で一人でやってる時に振り返りやすかったり、メモとかも取りやすいですもんね、とか言って。わかりました。じゃあマニュアル作ります。つって、今年のね、1月から2月ぐらいで、こうマニュアル作ったんですよ。データ入力の。こんな作業をしてる、することがあるならば、その前の時も直接教えるじゃなく、マニュアル見てくれればわかると思うんで、で、済んだなぁ、みたいな。まあまあ、誰かがね、作んないと。この歴史が、と、うまく紡がれていかないもんね。なので、その、作った方がいいな、あった方がいいなって言った方は本当にいい人なんだよ。むしろ好き嫌いで言ったら好きな方なんだけど、僕が作るしかないかっていう状況にちょっとイラついてしまったっていうね。だってかといってじゃあ、あの方にお願いしたいなとか、あの方がやればいいのにとは思えなくて、なんだこの状況っていうことにイラついてしまった部分あったんだけど、まあ、僕がやればいいかってことで、やって、あ、さすがですね、みたいなことをおっしゃってくれて、で、この4月の時に、それを、冊子というかね、ファイルに入れて、マニュアルが完成しましたと。次がですね、その新しくまた会計の方が入るわけですよ。その3年目の、方もいなくなってしまうんですね。また新しい会計の人が入ってくるので、僕は、もし、ご要望があれば、しばらく、数ヶ月でも、まあまあ、もう難しいようであれば1年でも、毎月1回の定例会前の2時間前に、1時間前に、教えに行くことはできますよ、みたいな感じでお話はしていたんですが、まあ、マニュアルを今回作ったんでね、おそらく平気じゃないかってことも、今の会計の人はおっしゃってくれて、で、次の会計の人がどういう人か次第だな、みたいな。そんな感じです。なので、よほど、こう、ちょっとパソコン作業苦手だなという人じゃない限りは、5月以降少し楽になるんですね。まあ、5月はもう総会がね、理事の総会も自治会の総会どっちもあるから、そこが終わってからの、1年間は、その後は比較的楽になるのかなっていう。結構ね、この番組でも自治会の話から入り、理事会にの役員やらざるを得なくて、みたいな話で長くお話ししてきたかと思うんですけれども。でも最近全然しなかったでしょ？それはね、不満がないから。理事長がさ、すごい嫌で、とか、自治会長もなんか言ってることわかんなくて、とか、なんかそんなようなことが一切ないわけ。どちらも尊敬に値するぐらいしっかりした方。一人はなんかソフトボールチームのこう監督かな？なんかやってたり、なんか面倒見のいい兄貴肌な感じの方で、もう一人はもともと小学校の校長先生をやってた方だから、なんか守ってくれる、すごい。なんか、住人から文句が来たら基本的に、いや、じゃああなたが今後理事会の役員やった方がいいねとか、やってみてごらんなさいよとか、そういうスタンスでいてくれるから、理事の役員なんてね、誰もがやりたくないの、やりたくないの、こっちはやってやってんだぞ。そんなんで文句いちいち言うのか、こんな細かいことっていう。もちろんね、非があることに関してそんな強気にはないよ。だけど、もうほんと重箱の隅つつくような、なんか意地悪なことを、めんどくさいことを言う住人っているわけよ。もうそんな人に対してね、いちいち申し訳ないです、今後から気をつけますなんて言ってやる必要ないんだから、というスタンスの理事長で、頼もしい。ということで、そんな自治会理事会も今年はどうなるかなと思っています。そしてお知らせです。このなだらかご自身が配信されたと同時に更新されました小高菊池のラカルチャー、聞いてみてください。僕はですね、僕からラーメン屋のお話ですね。そして小高からは八重洲のオールインクルーシブホテルに行ってきたと。オールインクルーシブホテルっていうのは、まあホテル名ではないですね、種類というか、そういった形態のホテルに行ってきたよってお話で、気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、なだらか小手山へ進めばこしです。それではまた次回お会いいたい。菊池翔でした。メガネとマリオ、お疲れ様です。